QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー。私もアマチュア無線やってるし。DX はやっぱり HF だよね。
はい、皆さんこんばんは。JK1MIG 鈴木でございます。5月29日第679回の QRL の時間でございます。さあというわけでね、5月もあっという間に終わりましたけれどもね、今月皆さんいかがでございましたでしょうかね。まあ、地方によってはね、だいぶ早く梅雨入りしたりとかですね、いろいろあるかもしれませんが、まだまだ爽やかなね、季節を満喫されている方もいらっしゃるということでございましてね、移動運用その他楽しまれているかなというふうにね、思います。さあ今日はですね、この後、この埼玉県の入間市で、開催になりましたですね、電波文化祭というものがありまして、まあ、こちらの方の様子をですね、番組の方で取材をしてきまして、主催者の方にいろいろとね、お話なども聞いておりますのでね、そちらをね、お伝えしたいと思います。まあ、なかなかハムフェアと違いましてね、こういった地方等でですね、文化祭というようなお名前ではございましたけどもね、まあ、アマチュア無線のイベント、この地方のイベントっていうのはまた一つね、いろいろ特色があっていいんですよね。はい、まあ、その辺もお伝えできればというふうにね、思いますが、QRL 今日はですね、電波文化祭のお話をこの後お送りしたいと思います。 QRL 第679回、早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、それではですね、QRV コーナーをお送りしたいと思いますが、というわけで今日はですね、埼玉県の入間市で、開催をされました、電波文化祭、サイクル4ということでね、こちらを番組で取材をしてまいりましてですね、様子を見て、まいりましたのでね、そちらをこの後お伝えしたいと思うんですけれども、まあこちらはですね、2023年から始まったその手作りの無線イベントということでね、まあ、この後、主催者の方もねお話をいただいているんですが、埼玉県で、スタートしているということでございまして、まあ、ハムフェアと違いましてね、アマチュア無線本来のいろいろな楽しみ方や取り組み、こういった活動に、注目して、無線化の研究や生活を、成果などをですね発信することというのを大事にしたいということで、創造された価値を皆さんに、発信する場として役割を担いますということでね、まあ、行きましてね、非常に、このクラブブースというかね、非常に多くのブースがありましてですね、まあ、所狭しといろんなものがですね展示されてましてね、で、まあ、ハムフェアでも同じようにクラブブースというのはあるんですけど、まあ、ここも同じような形なんですがね、とにかくいろいろと興味のあるものをたくさん展示をされておりましてですね、まあ、一つ一ついろいろとこの出展者の方にお話を聞くと、まあ、非常にフレンドリーにね、解説していただいたりというのがあったりですね、まあ、一部ジャンク品を販売されているところもありましたしですね、 またいろいろな研究を発表されている方とかですね、いろんなものがありましてですね、非常にこの手作り感というのは確かにあるんですけど、まあ非常にアマチュア無線ライクというかね、非常にいいイベントだったなという感じがねいたしました。はい、というわけでね、じゃこの後ですね、このイベントの主催者、この方はですね JN1GGZ、大滝さん、この方がですね主催ということでございまして、いろいろとねお話を聞いておりますので、まずはそのインタビューの様子などをですねお送りしたいと思います。あれですよ、文化祭っていうね、名前が、またちょっとしっくりきますよね、このイベントの内容から言っても。
だから俺は成功しなくても失敗しても、で今回この後発表会始まりますけど、はい、それも考え方変えてね、俺ハムフェアを夏の甲子園と見立ててるわけだから、ここで練習して
甲子園ね、
ここで、ね、練習して、はい、ね、練習して失敗する、人の前で話すってやっぱりあ後で失敗するとかあるじゃない。でそれをやっぱりここでとやってみてね、で本番はジメックス上だよってね言ってもらったらいいかなと思ってね、今回からそういうふうに、今澤田さんに支部長にもそんな話言ったんだけど、はいはいはい、そういうつもりでね、出店者だって出店の感覚つかんでもらうであれば、ね、ハムフェアお金払っても出るんだって出てもらったらいいってことで、まずここで自分がこう買う側ばっかりじゃなくてね、こう出る側発表する側にね、俺無線やってる人って回ってもらいたいと思うんですよね。それをねすごいこだわってる無線イベントです。
いわゆるクラブブースのこう集まりというような、そんなイメージがねすごくあって、でしかもなんかこう販売メインというか、それよりこう作品をこう発表したりとか、今までこうやってた活動をね発表するとか、そういう場にこうなんか皆さん使われてるっていう、すごくそれがねいいかなって思いましたけどね。
でもこれはアマチュア無線のイベントでは珍しいかもしれないけれども、いろんなメーカーとかね、いろんなイベントではこれは当たり前なことで、私が始めたことでもない、そういうところの文化をね俺はアマチュア無線でも取り込みたいなと思ってね、
こういうのがね本来のアマチュア無線
でしょう、
なんか基本的なところのような気がしますよ ね、
で拝見するとね、そういうそのハムウェアで出店するような人っていっぱいいるけれども、
お見かけする
でしょ、でもそこでなかなか会話なんかできないじゃない、ここだったら買った後どうやって動くんですかとかね、ああいうこともできる。
そうですね、それ面白いですね。
そこね、今でこそこうだけど、ちょっと時間をつくとね、こうやって座ってね、出店者と話ができるようにもなるからね、そういうふうにね、この5時間うまく使ってもらったらと思ってやってるんです、
はい、で今回、サイクル4ということで、4回目ということで、今後も毎年その先ほどの目標もありますけど、ずっと続けていかれると、
で100回を狙ってるん
だよ、100回、サイクル100ですか。
そうっていうのは、ことの発端はそのアマチュア無線をねみんななくしたくないと思ってるけれども、子供にやらせたい、ね、子供さん増やしたいって言うけれどもね、見ていてその具体策があるような見えないわけね。で私もできなかった具体策なかったんだけれども、そこで逆転の発想で考えたのは、子供さんたちがうんぬんとかって言うんじゃなくて、俺は電波文化祭100年50年かかりますよ、100年やれば100回やればね、本当に100回までたどり着いたら結局アマチュア無線は伝わったわけじゃないですか。だから俺は電波文化祭そのものを主役にしてね、みんなは頑張って、今回4回目こんな人来てくれたけれども、とにかく秋の、ね、11月5回目をとにかくやろう、
年に2回開催ということ、
はい、でそうやって続けていけばねいいんじゃないかと思います。俺100回目108歳ですよ
大丈夫です、まだ現役で、
ね、でも100回っていうとすごい気の遠くない大変なことがあるかもしれないけれども、俺はその役割は33回まで俺たちの役割で、34回目からね66回までは俺たちの子供の世代、
なるほど、
でその後60年から100回は俺たちの孫の世代っていうふうに ね、
してね、
そうやってうまくね歯車が伝わっていったらいいんじゃないかって、
結果的にはそれで、ね、若い人たちもどんどん継承していける、そういうことですよ ね、
なるほど。だからこうやって俺も親、ね、中学3年ちょうど45年前中学3年の時免許もらったけれども、 とはいえね、無線15年もやってないんですよ、30年以上やってないんですけどね。でも俺はこうやって建築の仕事になったけれども、でもお客さんから相手を話を聞くときっていうのは本当にアマチュア無線でね、いろんな人から教えてもらう、相手に質問する、で自分のことを伝えようと思う力っていうのは本当に俺無線で得たものだと思うから、私がねそうやってアマチュア無線を今の子供に伝えたいと思うのはね、そういう本当に自分はね無線世話になったから他の子供さんたちもね安心持って紹介できると思うから言ってるわけなんです。
なるほど、まあ、一応今回ね4回目ということで、まあ実質2年間やられたということですよね、はい、だんだんこれ規模大きくなってこられたということですかね、やっぱり。
そうですね、今回これで、ただね私はこれ以上規模大きくしない方がいいと思う。これぐらいが限界で、こういう電波文化祭、我々だけの、ね、ものでなく、ここ埼玉だけやるものじゃなくてね、日本各地でやってもらいたいね。
同じようなイベントをこの各地でやると
狙ってるのは、地域に無線クラブあるでしょ、
はいはい、
地域に無線クラブがある、一番上にハムフェアあるとすると、で2段目が都道府県支部の無線イベントがあるじゃ
ん、支部のね、はい、
ハムフェアがある、都道府県支部がある、でその後地域の無線クラブっていうと、その間に私は電波文化祭みたいなイベントが入ってくれればね、それが都道府県で入ればねいいんじゃないかと思って、こういうことがねこれ以上巨大化するんじゃなく、いろんなところでねポツポツ自然発生的にね、ディスコードのコミュニティでねこういうこと情報を共有してますんでね、思いのある方はねいろんなところでやってもらいたいと思いますね。
なるほど、まあ、今こちらね開催なんですけど、まあ、会場ここお借りになって、でこれ出展者の方ってこれ今実質無料なんですか？
あ、無料ですよ。もうみんな私とね我々のね R16FR のお小遣いで運営してますよ。
そうなんですか、まあね、その辺もだから出展者の方も無償ということなのでね、なかなかこれはねちょっと他にないイベントの、まあ、運営の仕方かなというのがありますよね、はい、
私たちはね車で10分に来るところはいいけれども、出展者はね遠くから来るでしょ、それはもう私は出展だと思ってて、今まだ着かないけどね能登半島から来てる人もいるのよ。だからそういうこと比べれば我々がね中で売ってやればいいんじゃないかと思っております。
そうですか、じゃあもう全国からもうどんどんこう目指して来られるというね、すごいですね、はい、
ね、またこれから来ますよ。
あ、はいはいはい、
あ、
なるほど、そういう人たちが今度はもう地元で開催していただくというとかいいですよね、はい、
この間去年ほらアマチュア無線もねどうやったら広まっていくかってなんかハムフェアでコンテストあって、私はこの電波文化祭プロジェクト応募して落選しましたけどね、でも私は電波文化祭っていうのがねすごい予算もかからず現実的にね無線やる人ニーズ増やしてくれると思うね。だから私はいろんなところでやってもらいたいと思う。
なかなか本来そのアマチュアというのはねまさに業務ではありませんから、そういうなんか基本的なところありますからね、やっぱり、はい、こういったね皆さんが集まってそれぞれ活動をこういうふうにやってるとか発表したりとかね、そういう場がなかなかないですよね、
だからあんまり子どもさん子どもさんのためにっていうんじゃなくてね、そこもまた発想転換して自分たちがね一番楽しいことを発信しようっていうふうにねやっていいと思う。でそれを発信するのが楽しかったらおのずとしてやってくれる人がね現れるんじゃないかと思うから、自分たちそういう意味で自分ファーストでいいんじゃないかと思いましたね。それも変えたところですね、
そういう考え方がね今まであまり例がなかったのでね、これからもっと広がってくるといいですよね、はい、まあ、また今度秋に開催ということですかね、これいつ頃の予定なんですか？
11月。
あ、11月頃に、
はい、分かったんだけどねいろいろこれで今これ4回目ね、で春の会は3月だったけどね、やっぱりハムフェアを真ん中8月に置く、その3ヶ月前の5月に電波文化祭、はい、そこで練習する、でハムフェア8月の3ヶ月
練習という
そう感覚をつかむ、仮にプロダクトこんなもの売りたいものがあったらそれを見てくれっていう出店者もいますよ。でよかったら改良してハムフェアの本当に出店する、ハンプする。で11月はねハムフェアで説明しきれなかったことを補足してもらうとかね、あるいは売れ残ったものがあったら売ってもらうみたいにね、そうやって、あと実はその間2月には新年会やってるんだけど、そうやって3ヶ月に一遍要は締め切りみたいなものがあるとね、みんな買いやすさのモチベーションを保ててるんですよ。 どんなに作っても自己満足で終わっちゃったらなかなか飽きちゃうじゃない。そこじゃなくて見てもらう人がいる、買ってもらう人がいる、それがたとえ安価だとしてもね。ですからそういうものをねやるイベント、年に2回の締め切りでねやればね、こういうモチベーションがみんな保ってね、楽しくねものづくりもアマチュア無線できるんじゃないかってね考えました。
はい、というわけでございましてね、主催の大滝さんの方からねいろいろとお話をお聞きしましたけどもね、イベントのね内容などご理解いただけたかなというふうにね思いました。またこのイベントはですね、お話の通り今度は11月に開催ということでございますのでね、またぜひ、ご興味のある方は会場の方にね行かれていただきたいと思います。というわけでございまして、本日の QRV コーナーは以上でございます。はい、それではねここで一息つきまして楽曲いつもの通りお送りしたいと思います。今日はですね、これもあれですね、 RC サクセション、雨上がりの夜空にをねお送りしたいと思いますね。この曲はね1980年ね、1月リリースということでねございまして、今野清志郎さんの歌はね非常に特色があるんですけれども、この曲まあとにかくいろいろヒット曲たくさんあるんですけどね、この曲もおなじみの曲でございますよね。はい、ね、もう本当にもうサイレントキーに、ね、なられてしまって本当に残念なんですけどもね、今もねご健在でしたらますます絶好調でこういった楽曲をどんどん、リリースされてたんじゃないかなと思いましてね、残念でなりませんけれども、今日は、RC サクセション雨上がりの夜空にお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザーQCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナー本日も行きたいと思います。いつもたくさんねメッセージありがとうございます。今日もね早速ご紹介をまずしたいと思いますが、この方は最初の方は栃木の方ですかね、宇都宮の笹野さん RRR、笹野 RRR さんですね、ありがとうございます。ポッドキャストでてもお待ちしてますということでね、ありがとうございます。50メガのイスポシーズンですがなかなかタイミングが合わず、オープンしてる時に限って仕事や出かけていることが多いです。あ、これはねそういうですよねいつオープンするかってなかなかわからないですけどね。はい、たまたまね出かけてるとねオープンしてるよっていうね、クラスター見てるとねだいぶ開けてるなと歯がゆい思いをしながら見てる時は多いですけどね。F8 では賑やかですが電信電話は今一つです。番組でもお話をされていたようですけれども、デジタルモードで、未更新エンティティをゲットすることが多くなりました。50メガの DXCC はと残り15までになりました。お、素晴らしいですね。なんとか100までいきたいと思いますということでね、はい、ありがとうございます。まあ、このおっしゃってる通りね、このいない時に限ってオープンってこうよくありますよね。はい、よく職場で、時々こっそり、クラスターを覗いてますとね、50メガのレポートたくさん出てるとあははとかいうことで非常に歯がゆい思いする時ありますけどもね、まあねこればかりは仕方がありませんけどもね。まあ、大昔、かの有名なキングソロモンの法則っていうのがねありましてね、今もあの法則をね皆さんいろいろとご存知の方も多くいらっしゃると思いますけどもね、まあ、この気象の状況とこのイースポの状況っていうのがね関係があるということでね、まあ、キングソロモン法則というのはね定番でございましたけどもね、はい。まあ、今はねイースポの発生確率といいかですね、状況は、まあ、電波の方の NICT のですね、宇宙天気予報というのがありまして、まあ、こちらの方でご覧になる方も結構多いかと思いますけどもね、まあ、一番なのはとにかくワッチが一番ということでございますからね。そうするとやはりリグの前にいないといけないということですかね。まあ、リモートができる方はね、まあ、それなりの、タイミングでできるのかもしれませんけどもね、まあ、なかなかそう言っても難しいかなという感じですね。はい、どうもありがとうございます。まあ、あとお書きになっている通りね、やはり、オープンしててもなかなか、電話モードや電信モードっていうのがね今一つこう聞こえてこないというのがありましてね、本来開けているんでしょうけどね、デジタルモードにだいぶシフトしてるという感じでございますかね。まあ、といってもですね結構国内とかが開けてるとね、50メガでもね非常に遠くの曲がたくさん聞こえたりというようなことでね結構賑やかになりますからね。 はい、よろしいかと思いますけどもね、まあ、DXCC、ね、15ということですからね、まだだいぶ、稼がれたのかなというふうに思いますけどもね、まあ、あと少しですね、ぜひぜひ、なんとかですねクリアをすることをお祈り申し上げております。またその辺の状況などもですねメッセージいただければと思います。どうもありがとうございました。またお待ちしております。さあ、続きましてですね、あ、寺崎599さんですね、ありがとうございます。いつもねありがとうございます。番組はカンハムへ行きますかということでいただいておりましてね、地方のハムのイベントはハムフェアと違ってローカル色豊かです。会場にお越しになられたらぜひアイボールしたいです。ハムフェアは今年は行けそうにないので、カンハムで情報の収集をと思っていますが、なかなかカンハムの時には発表せずに、ハムフェアで一気に情報公開というようなメーカーも多いようで、多少は歯がゆい思いをしますが、カンハムも全国から参加されている方が多くなってきまして、いろいろな方々とアイボールが楽しみです。会場でぜひお会いしたいと思いますということでね、ありがとうございました。はい、ハムフェア、そうですね、今年も番組はもう手を挙げてますので、これから先ね、出展者会議とかいろいろあると思いますけどもね、準備を進めていくという感じでございますけども、カンハムはですね今年ちょっとねやはり、収録含めてね行ってみたいなというふうに思います。まあ、出展まではちょっと難しいですけどね、様子を見に行きたいなと思ってます。結構ねこちらの方からもね行かれる方が多いでね、はい、お書きになっている通り全国からお越しになっている方がね最近本当多いっていうことなんでね、いろいろと面白いから行ってみなよっていうふうによく言われるので、まあ、今年はねぜひ、タイミングを見てですね行きたいなと思っております。はい、まあちょっとねまだ行ったことがないのでね、会場の雰囲気どんなものかわからないんですけど、いろいろとね収録などできたら面白そうだなということで、行っていきたいと思います。はい、カンハム参加される方もねぜひ楽しみにお待ちいただきたいと思います。はい、どうもねいつもありがとうございます。またメッセージお待ちしたいと思います。ありがとうございました。さてもう一方ねご紹介できますかね。この方はセブンエリアかな、福島の鈴木さん、 HHT さんですかね、これはサフィックスでしょうかね、鈴木さんですね、ありがとうございます。八重洲のリグが気になりますということでね、番組でもねご紹介しましたけどね、50ワットタイプが人気なようです。最初に10ワットタイプのものを購入し、パワーアンプなどはオプションで後付けということもできそうで、まずはポータブル運用をしたいということで、どうしようか狙っているところであります。もともと705も狙っていたのでどっちにするか検討中です。モービルでの無線機でお手軽移動運用というのができそうで、ホイップアンテナでお手軽の移動運用などを計画したいと思っています。現在705とどちらがいいのか検討中です。共にポータブルとして選択肢が増えたことはとても良かったと思ってますということでね、はい、どうもねありがとうございます。そうですね、八重洲からねついに出ましたけれども、昨年のハムフェアでね姿というかね状況っていうのはね、参考出品されてましたけどね、まあ、ついに6月から販売ということですからね、まだ販売店の方にはね情報がまだ少ししか入ってこないようでございますけど、予約受付中ということでね、まあ、スポンサーのラジオショップ59の方にも、ご予約をいただく方がね続々増えてるということだそうでございますけどもね、はい、まあ、なかなか期待ができますよね。はい、もうあと一つこれ固定用の 100W タイプもあるということですからね、まあ、固定でお使いになる方ももちろんいらっしゃるし、50W タイプでですね、このポータブルプラス、まあ、アンプを使ってもう少ししっかり運用したいというような、ね、方もいらっしゃると思いますし、まあ、いろいろ使えますよね。はい、まあ、これはやはりねそうですよね、まあ、モービルにこのユニットをつけてですね、いいかなという気もしますし、まあ、いろいろ使い勝手あると思いますよね。はい、まあ、何せこのポータブル機っていうのはねお手軽移動運用でできるのがね非常にいいですよね。まあ、ちょっと欲しいなということでね、触手が伸びるそのような無線機でございましたよね。とても人気が出てくると思いますね。まあ、アイコムさんのですねポータブル機と合わせて選択肢が増えて、まあ、おっしゃってる通りでございましてね、いろいろと皆さんご検討される方も多いかなとそんな風にね思っております。はい、どうもね鈴木さんありがとうございました。またハムフェアの方へね、あるいはカンハム等お越しになられるんでしょうかね、 まあ、今回はこういった形で新製品が今度は実際にまたね、手に取っていろいろと触ってみれる機会になると思いますのでね、しっかりとまた検討される機会になるのかなと思いますけどもね、はい、十分ご検討いただければと思います。はい、というわけでございましてね、どうもありがとうございました。59コーナーですね、本日は以上でございます。はい、というわけでございましてね、あっという間のエンディングでございますが、今日はですね、入間市で行われました電波文化祭の様子をねお伝えしておりましたけども、このイベントはですね、主催の大滝さんはじめあのスタッフがですね手弁当でやっておられまして、出店者の方は出店料とかも全然無料なんですよね。まあ、もちろん入場も無料ということで、参加される皆さん方はね非常にいいんですけれども、まさにですね主催者の方のこの趣旨、イベントの概要にある通りですね、アマチュア無線をこう広い意味でいろいろとこう広げていきたいというふうにねおっしゃっておりました。でやはりね、まあ、ハムフェアというね一つのこう大きなイベントも確かにそうなんですけどもね、まあ、こういう、まあ、こじんまりとしたね、いう形ではちょっと申し訳ないんですが、この手作り感満載っていうのがまたこれがまた一つねアマチュア無線からしくていいのかなという気がいたしましたね。そしてまたあの文化祭というね、ネーミング、これもいいですよね。まあ、サイクル4ということでね、これは、まあ、まさに、アマチュア無線の皆さん方はこのサイクル、まあね、今サイクル25と、ソーラーサイクルは25でございますけどもね、サイクル100を目指すというふうにねおっしゃっておりましたのでね、まあ、年2回やるとして50年ということで、まあ、その50年の間には今現役の人たちがですね、次の子どもたちにそのイベントを伝え、またその、まあ、現役の方から見ればこのお孫さんたちの世代が先を運営していくということで、まあ、こういった形になることによってその、代々引き継がれるということで、まあ、今その若い人たちがですねなかなか無線に云々というのはありますけれども、まあ、こういったことで長く続けていくということが一つのアマチュア無線全体の長続きというね、そういう意味ではつながっていくのかなというふうにねおっしゃっておりましたけどもね、まあ、まさにその通りかなというふうにね思いますね。まあ、この手作りでいろいろな方々がですねいろんな研究の発表されてましたんでね、とてもいいイベントでございました。はい、というわけでございましてね、本日の時間いっぱいでございます。また来週お会いしたいと思います。
私ルーシーです。もう終わり？
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。